昨日から澤さん来ていただいて、コンサートをしていただきました。第3回澤智恵コンサートでありました。今年のテーマは神様命をありがとう、命をテーマにしようということをみんなで話し合いました。澤さんにご相談申し上げたところ、それはいいんじゃないか、とっても大事なんじゃないかということで、そのようなテーマで昨日のコンサートが開かれました。命が大事、私はそんな当たり前のことを今さら何をと、実は先週の講談もですね、この話から始まりました。最近命が地球より重い、命は地球より重いってあまり言わなくなりましたねっていう話を先週冒頭でやりまして、私の子供の頃はね、命は地球より重いってよく言ってました。周りの大人たちも言ってましたし、まあ、子供を諭すときにですね、命ってお前大事なんやでって、命はな地球より重いんやで、地球誰が測ったか知りませんけども、ものすごい重いっていう意味なんでしょうね。だから大事にしなさいということを、まあ、親なり周りの大人から言われてました。さっぱり聞きません。最近の大人は子供たちにそういうことを語ってますでしょうか。まあ、かくいう私もそう言うと、そんな当たり前のことあんまり言わないなっていう感じもするんですね。でも当たり前でしょうか。命は地球より重い、命が大事、なんとなくもうそれが当たり前じゃない時代になった。当たり前だから言わなくなったのか、それ言っても嘘くさいから言わないのか、微妙ですね。昨年の澤さんのコンサートが開かれたちょうどこの時期、まあ、もう少し早かったんですが、昨年はですね、7月に相模原の事件が起こっていた。私はあの事件で相当大きな衝撃を受けました。重い障害のある人たちは生きる意味のない命だ。19人が虐殺された。いつから命に、生きる意味のある命と意味のない命が分けられるようになったんですか。皆さん生きる意味のある命ですか。ひょっとしたらこの中に生きる意味のない命かもしれない、そんな不安の中で今日この場所にたどり着いた人もいるやもしれません。でもね、そもそも命に意味のある命と意味のない命、そんなもんあったんですかね。誰がそんなことを決め始めたんでしょうか。私は長くホームレスの支援してました。してましたって、まだやってますけどね。この間勝負をいただきました。長いことやるもんですな、ね、中身はともかく長いことやってるとね、いつか賞をくれる、ちょっと変わった人も出てきますからね。伊藤賀一夫賞って、伊藤賀一夫先生って、まあ日本の福祉の父って言われる人なんでね、その方の賞をいただくのはなんかちょっとおこがましい、恐縮してるんですけども、長くホームレスの状態にある人たちもまるで生きる意味がない、価値のない命であるかのように扱われてきました。町のゴミを処分するように、ゴミの車が来てですね、なけなしのホームレスの人たちの荷物をそのままゴミ収集車に乗せていく。ここでは寝てはいけませんという紙を貼って立ち去る。私はまあ30年そんな様子をずっと見てまいりました。どんどん町の中からそういう彼らがいる場所は奪われてきました。公園のベンチにはなんかわけのわかんない仕切り板みたいなものがこうつけられて、横になることもできない。この間しかしね、あの仕切り板をうまいことこう抱きかかえるようにこの字で寝てるおじさん見つけましたよ。どっこい生きてるなと思ってね、やりよるなと思ってね、お尻出てるんですよ。わかります、こうベンチがあって真ん中に仕切り板があってこう寝てるんですよね。すごいやつおるなと思いながらね、おじさん大丈夫とか言ってましたけども、まあそれでも公園のベンチはなくなるし、街中からそのようなところはどんどん消えていったわけです。そうして昨年あの事件が起こった。障害者は不幸を作り出すことしかできない。障害者は家族を不幸にしているに過ぎない。そうなんですか。生産性の低いものは安楽死させた方がいい。それは日本と世界の経済のためだ。本当にそうなんですか。命ってそんなものだったんですか。そして私たちはこの1週間さらに信じられない事件を聞くわけです。座間市で起こったあの事件ですね。今日も 朝からもうそればっかり ですね、ずっとやってました。到底考えられないような事件でした。ここ数日はテレビや新聞はその事件の報道で持ちきりでありました。犯人は27歳、相模原の彼は26歳で犯行をした。今27歳です。まあ、たまたまなのかよくわかりません。27歳という男性が両事件とも関わった。あのアパートに引っ越してきて数ヶ月の間に9人が殺された。猟奇的な殺人でありまして、遺体はの一部は部屋の中に残されていた。小さなアパートの一室で一体何が起こったのか、まあ、皆さん興味津々でですね、ネットやテレビの中でも一体何がっていう、心配しているのか単なる興味本位なのかよく分かりませんが、しかも被害者の多くは若者でありました。さらにそのほとんどが自殺を考えていた若者でありました。私は見たことないんですが、自殺サイトというものが SNS の世界の中にあって、そこには自殺をしたいとそう思っている若者たちが書き込みをする。数年前そこで出会った者たちがみんなで集まって、全く知らない人たちがそのサイトで集まって車に乗って練炭に火をつけた、そんな事件もありました。さらに今回の事件のようにこのサイトを悪用して呼び出して殺すという、そういう、まあ、快楽殺人って当時言われましたけども、世の中には人が死ぬ姿を見て喜ぶ人が、まあ、快楽を覚える人がいる。考えられないですね。生きるのが辛くて死にたいと思う。日本の若者の死因は第一位は自殺です。先進国ほとんどはですね、若者の死因の第一位は事故です。日本と韓国だけです、自殺がトップになっているのは。日本と韓国多分似てるんでしょうね、どっかで社会構造が、まあ、受験の仕組みとかいろんなことを考えても、企業の在り方を考えてもあるところ似てるのかもしれない。日本と韓国は若者の死因の第一位は自殺なんですね。で今回まあそういうのが、まあ、ちょっとこれは余談ですけど SNS で、出て、まあ、そういうサイトでつながったということ、まあ、これが非常にまた一つの話題になっている。この犯人の男、これは一体何者だったんだという話とともにですね、まあ、普通に会社で働いてて、非常に周りの受けも良かったという話なんで本当分からないですね。また一方で問題になっているのは、若者たちがこの SNS 自殺サイトを使ってですね、情報交換しているということです。まあ、勢いなんか今政治家たちはですね、やれネット規制だという話にすぐなるんですね。まあ、物を考えてない証拠ですね。規制して人間が良くなるんだったら、もうとっくの昔良くなってますよこの国は。でもならないからみんな苦労してるわけで、またそれこれで SNS 規制だ監視だ、国家による監視がどんどんね、こんなことを理由に強まっていく。いつの間にか皆さんのメールは誰かが読んでる、巨大なビッグデータとしてですね、今何でもビッグデータですよ。福祉の世界も何でもビッグデータ。今大阪市は生活保護のビッグデータをどう使うかということで、私の知り合いの研究者が何人かですね、もうすごい量なんですね。ネットで買い物するでしょ。もうそうすると一体どこで誰が何買ってるか、どういう思考をしてるかっていうのも全部分かっちゃう時代が、まあもうすぐっていうか、まあもう来てるんですね。私はあんまり国家による規制が強まることは懸念します。一方でしかし、ああいう自殺サイトが悪用されることっていうのもどうしていいのかっていうことも心配します。でもね、一方でね、これ本当に語弊のある言い方だから、いいという意味ではないんですけども、私はね、誰かに死にたいっていうことってやっぱりあるし、それを止めてしまうともっと大変なことになるんじゃないかなっていう気がしますね。死にたいって誰かに言うのは、そのいろんなランクがあって、死にたいと思って死にたいって言ってる人もおれば、止めてほしいと思って言ってる人もおれば、悩んでて言ってる人もいる。この言葉自体をね、もう、こう、ネットで流すなとか吐くなみたいな話になるとね、ちょっとこう、困るんですね。 例えばホームレスのパトロールにしてもね、野宿の人たちのパトロールにしても、まあ、何度かね、やっぱ死にたい、もう死にたいっていう人と出会いました。野宿状態というのは本当に極限状態ですよ。ある人はね、私が言ったらね、今日の司法にも書きましたけどね、小倉さん私ねって言って毎晩寝る前にお祈りしてから寝るんですよって言うんです、そのホームレスのおじさん。で僕牧師でしょ、こう見えてもね、知ってました、牧師って、ね、あの牧師なんですよ。だからね、あなたひょっとしてクリスチャンですかって、まあ、お祈りしますなんて言うからね、大体子供に教科学校で教えるわけです。朝起きた時夜寝る前ちゃんとお祈りしなさいよなんてこと言うわけだから、だからあなたもしくはクリスチャンなんですかって言ったらね、いやもう野宿になってからね、神も仏も一切信じてはおりませんってこう言ってましたよ、まあ、そうやろうなと思いますね。それぐらい過酷なんだ。だけどじゃあ何祈ってるのって言ったらね、もう二度と目が覚めませんようにって毎晩祈るって言うんですね。もう二度と目が覚めないようにと毎晩祈る、まあ、すなわちこのまま死んでしまった方がいいという、そういうふうに毎晩祈ってる、死んだ方が楽だ、これがね野宿の状態でした。でもね、これを言えたおじさんまだマシなんです。まあマシと言ったら変な言い方だけど、もう困ったのはね、特にリーマンショック以降に出てきた若者たち、これがなかなか手強かったですね。すなわち助けてともなかなか言わないし、大丈夫かって言ったらね、平気な顔して大丈夫ですって言うやついましたよ。ね、お前大丈夫ないやろって言いながらずっと喋ってんだけども、いや僕はまだ大丈夫ですからみたいなことを言ってましたね。死にたいっていうことも言えないっていう、助けてっていうことも言えない、弱音も吐けない。でそんな中でね、これまたね、死にたいネット規制やるとね、私はまずいと思うな、なんとなくだけど、まあ、かといってなんかそれが利用されて変な事件を起こすのはちょっとやめてほしいんだけども、でもね、なんか死にたいって言っちゃダメって言っちゃダメよ、本当に。だって死にたいって思うこと、まあ死にたいっていう言葉になるかどうか別としても、もう嫌だとかね、もう辛いとかね、もうやめたいとかね、もう逃げたいとかね、思いません？私しょっちゅう思ってますけどね。まあ、別に深い意味はありませんから、まあ、当分この教会追い出されん限りは牧師はやっておきますけどね。でもやっぱ思いますね、もうやめたい、もう堪忍してほしい、もう死にたい、まあ、そんな風に思うんですね。だからね、なんかあんまり規制ってやって死にたいっていうこと自体を規制するっていうのはもっとひどいことになると思う。なぜかって言ったら今の若者たちそれが言えないから死因のトップが自殺になるわけでしょ。もっと早く言ってたらなんとかなるん、それをならないで追い詰められて自ら命を絶っていく。この上に大人社会がそういうことを言うのは禁止って言ってやったらね、もっとひどいことになると。それにしてもこの27歳の犯人は一体何を考えていたんでしょうか。人間の仕業とはちょっと思えないですね。とんでもないやつですね。どんな人ならばこんなことができるんでしょうか。今まあその犯人探し一生懸命やってるわけです。ネットの中でもテレビの中でもね、子育てその親はどうだったかとかね、いろんなことをやってるわけですね。でも多分いくら探っても分かんないと思いますよ。こういう事件で1たす1が2みたいには絶対ならないと思いますね。まあ人間の仕業とは思えないようなことを彼はやったわけです。彼には悪魔が宿っている、そんなふうに言ってしまいたいぐらいのことが起こったわけです。一体彼は命をどう考えているのか。今年の澤智恵コンサートは神様命をありがとうというテーマでありました。彼はこの言葉に対してどう反応するでしょうか。創世記、先ほど読んでいただきました2章でありますが、人間の創造という場面です。天地創造の物語には1章の創造物語、7日間で天地ができたというこの物語と2章、まあ、人間の創造を中心として書かれた2章の天地創造の物語があります。2章はこう、まあ、1章の物語が3節までちょっと長引くんですね。で2章4節からがこの第2の創造物語、これが天地創造の由来であると。主なる神が地と天とを作られたとき、 これは由来だって言うんですけども、一章のようには詳しくは書いてないんですね。主なる神が地と天とを作られたとき、地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからである。しかし、地から泉が湧き上がって、土の全面を潤していた。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。主なる神は東の方エデンに一つの園を設けて、その作った人をそこに置かれた。これがアダムとエバの物語のスタートのところになるわけですね。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。で、そこで人は生きたものとなった。人間は最初土の塵だったんですね。土でもないんですね。土の塵、土の中でもまだゴミみたいなもんで作ったっていうんです。創世記2章はね、1章と2章とは、1章は神はっていうね、出だしがですね、初めに神はから始まるでしょ。で、2章は今読んでみたら主なる神は、あ、なんかちょっとこれ主語が変わってるなって日本語読んでも分かりますよね。1章の方は神は、ね、神は天と地を創造された。2章は主なる神は、あ、なんかちょっと違う人が書いてるなっていうのをこう予測させますよね。1章の方はね、バビロン捕囚って言ってユダヤ人がある外国に攻められて支配されている、奴隷のような生活をしている、その時に、作られた、書かれた、記録された創世記なんですね。だから人間を励まそうと思ってね、もうゴミ扱いされた、奴隷扱いされたような人たちに対して、神は神の形にかたどって人を作ったってやるわけですよ。そうするとそれ読んだら、あ、俺なんかもうバビロニアの連中からゴミみたいに扱われてね、お前なんか死んじまえみたいなこと言われて、働かざる者食うべからずや、言って奴隷みたいにやらされて、やってた彼らはそれを読んで、あ、俺たち神様の形もらってるんだって、こうちょっと生きる希望を得た。これが一章なんですね。二章はね、実は王国、ソロモンとかそういう王様が出てきた時に書かれてる、言い張ってるやつがおるわけですよ、ね、ソロモンなんかね、嫁さん千人おったって言いますよ、ね、もうバカとしか言いようがないですよね。もう一人でも手に余してるのに千人おってどうするのかと。今日いませんからな、まあ、一応今日は保護者会で島根行って、今頃島根で礼拝してますので、おらんうちだけしか言えませんからな。これが千人追ってごらんなさい。もう一生言えない。ね。そうでしょ？一番目がどっか行ってても二番目、三番目でずっと並んでるわけですからね。大変なことになってるわけです。で、このね、ソロモンがもう千人嫁さんおったぐらい、もう栄華を極めたソロモンって、イエスもね、ちょっと皮肉って言ってますよ。だから、ソロモンの時代に書かれた二章の方の人間はね、なもん土の塵から作ったんやから始まるわけですよ。お前、えばってるけどな。どんだけ威張ってもな、もともと人間なんかな、土の塵で集められて、泥人形みたいなものから始まって、神様がプッと命の息を吹き込んだから、やっと生きるものになっただけで、お前様のおかげ、自分自身のおかげでも何でもないの、それは神様によって生かされたのっていうね、逆にちょっとこれは人間をある意味下げてあげてるっていう切り口なんですね。二章はその王族の時代、王政の時代に書かれてるんで、人間そんな威張ってたら飽きませんよっていうことで書いてるわけ。でも一方で一章と二章を貫いてずっと貧乏人はいたわけです。ずっと支配されてる側の人はいたわけです。二章のこの記事も神学書にはそういうふうに王に対する相対化であるというふうな感じを書かれてるんだけど、私はね、この2章のこの言葉も、もう死にたいって思ってる、もう俺なんてね、ヨブ記でね、ヨブがもうどうしようもなくなった時にね、私は虫だみたいなことを言ったり、詩編の22編で私は虫だみたいなことを言ったり、人間ってもう本当にね、最後の最後に人間性を失っていく。でそういうふうになった人に対してもね、この命の息が吹き込まれてるよっていう一言は、私は慰めになってたんじゃないかなと思うんです。すなわち人は神様から命の息を吹き込まれて生きたものとなるんですね。私は3人の子供の出産立ち会いました。うちの子供、他人の子供さんの出産には立ち会ってませんけどね、当然我が子の出産に立ち会ったんですね。 大変ですね、お母さん。本当に、あれ見るともう本当一生頭上がりませんね、うん。赤ちゃんが最初にすることは何でしょうか。産声を上げる。ね。産声がうわーって上がった瞬間に、ね、上がった瞬間に、これ産声調べてたらね、面白かったですね。全世界、どの赤ちゃんも、どの黒人でも白人でもね、黄色人種でもね、最初の一声というのはね、なんかなんとかヘルツで決まってるんですって。これが世界中の赤ちゃんは大体最初の一声は同じなんか440キロヘルツかなんかで決まっててね、なんですって、面白いなと思って見てた。最初に赤ちゃん産声上げますね。横でついてる私なんか何もできないでヒヒフ言ってただけですよ。横でね、切迫呼吸とか言われてハッハッハッ言ってましたわ、ね、やってんな母ちゃんですけどね。生まれて、おぎゃーって第一声聞いたとき、おぎゃーとは実は言わないんだけども、まあ、おぎゃーと第一声聞いたときにホッとしますね。で、しかし、赤ちゃんがね、最初にやることって実は産声を上げることじゃないんです。産声を上げる前に、実はやってることがあるんですね。新生児に関する辞書、SNS で調べました。ネットで調べました。何でもわかりますね、今。もうネットでちょちょいのちょいですね。誕生したとき、パラシュートのように肺がまず開き、それまで肺を満たしていた肺液が吸収されて、空気が入ることによって赤ちゃんは産声を上げるんだって書いてますね。つまりね、赤ちゃんが最初に生まれた瞬間に、わーってやってんじゃなくって、最初に、ふにゃーってやってるわけ。それがあの瞬間に起こってる。ああ、聖書って結構イケてるんじゃないかなと思うわけですよ。すなわち人間が最初に生きるためには神様の息が吹き込まれてるっていうことを創世記2章は書いてるわけ。最初に人間がわーって第一声上げてるんじゃなくって、最初にプッってやってで肺が広がったからこそおぎゃーって答えてる。呼吸っていうのは実は答えてる作業なんだ。産声っていうのは神様に対して生まれたよっていうことを人間が答えた瞬間なんだ。生まれた赤ちゃんが最初にすること、それは声を上げることではなくって息を吸うこと。聖書はそんな様子を、人間が生まれる瞬間を繰り返し見てきた、まあ、人類が神様の記録を書くときに、まあ、そのような表現を使ったのかもしれません。まあ、いずれにしても私は聖書が書いていることは僕の体験から言ってもそうだ。産声を上げる前に実は赤ちゃんは、まあ、それまでね、お母さんの様子の中にいるわけですから、こう塞がってた肺がね、それがバッとパラシュートのように開いた、その時息が入り、空気が入り、産声を上げるのである。私たちの命は神様の命の息を吹き込まれたことによって成立している。勝手に生きているわけじゃないんです。自分で生きているわけじゃないんです。私たちはその意味で神様の息を吹き込まれて生かされて生きている。それは何も誕生の当初だけではないと私は思います。今も私たちは呼吸をしている。この呼吸ということ自体、常に神の息を吹き込まれている。自分で吸ってるように思いますよね。私先週ここで喋ってて呼吸おかしくなって、あれもうちょっとで倒れそうだったんですけどね、なんとか乗り越えましたね。今週もそれ起こったら嫌だなと思いながらここ立ってるんですけどね、そんなこと言ってると怒るんで、気が細い人間なんでね、なるんじゃないかなるんじゃないかとなっちゃうんです。気強い時はね、できると思い込んだらできるんで、大体放牧館でも立つって言って思ったら立ったんですね。でもこれ逆のパターンもあってね、あ、息止まんじゃないか止まんじゃないかと思ったらね、止まるんですね。先週そうだった。あ、もう言わんとここれ以上止まりそうだし。あのね、呼吸は生まれた時だけの問題じゃない。私たちは自律神経で呼吸してる。勝手に呼吸してる。だから寝てる時も呼吸してる。でもそれってひょっとしたらもうすべての瞬間神様があなた方の命の息、あなた方に対して命の息を吹き込んでんじゃないか。吹き込んで私たちは一瞬一瞬すべて生きてんじゃないか。生まれた時だけ最初の息を吹き込まれたんじゃなくって、この呼吸している、息を吸って吐いてるっていうこと自体が実は自分で吸ってるんじゃなくって神様から吹き込まれてんじゃないか。私はそんな風にさえ思うんですね。呼吸っていうのは、呼ぶって書いて吸うって書きますよね。 ね、私は勝手にこれクリスチャンだから呼ぶっていうとね、このコーリング、こう呼ばれてるっていうね、感じで勝手に取っちゃうんで、なんか呼ばれて吸うって、あ、これ聖書的だなと思ってね、勝手に思ってたわけ。つまり神様が命の息吹き込むぞ、行くぞって、受け取れよって呼ばれて、で僕らがで吸ってるっていうふうに呼んだら全然違うんです。国語辞典調べました。呼ぶっていうのは呼ぶんだから吐いてるっていうことなんですって。吐いて吸うのが呼吸なんですって。呼ぶっていうのは声を上げるっていう単なるそれで、私は呼ばれてるって勝手に受け身系で取ってたけども、それは全然ダメ、国語的にはね。でも言いますよ、人生的には、人類学的には、もしくは聖書的にはね、吸ってから吐いてるんです。これは事実なんです。生まれた時からどっちが先かって言ったらね、卵が先か鶏が先かはもうはっきりしてるの。吸ってから吐いてるんです。これはもう生まれた瞬間からそうなんです。これはもう国語辞典がどう言おうが、ね、読んでから吸うてるって嘘嘘。吸うてから吐いてるんです。これは事実なんだ。だから私たちは、あらゆる人間は神様からの息を吹き込まれて、それを胸いっぱいに受け止めて吐き出して生きてる。これは生まれた瞬間だけの問題ではない。毎日、今も、寝ている間も私たちは呼吸をし続けている。自律神経の働きだとお医者さんは言うかもしれない。しかし違う。それは神様が私たちが寝ている間も一睡もしないで私たちに命の息を吹き込み続けているという証拠だ。この命の息をいっぱい吸いながら生きていくというのが私たちの人生だ。私たちは呼吸をするように神を感じなければならないのではないか。命の息が吹き込まれたと2章には書かれている。創世記2章にはね、この命っていうのはね、神と同義語らしいですよ、ものの本によると、ね、もうここから先は寝言ヘブライ語で言ってる石橋先生か、ね、牧野先生聞いてくださいね。ものの本によるとね、なんか複数形がどうのこうのって書いてました。ヘブル語で複数形はどうのこうので、エロヒームがどうのこうので、もうさっぱりわかりません。結論だけ言うとね、なんかこの命って書かれてるこの言葉は複数形で書かれてて、それってね、ヘブライ語ではね、神様を指す、命すなわち神を指すっていうふうなこととも読めるんですって。あるいはね、ヘブライ語の聖書、もともと旧約聖書は全部ヘブル語で書かれてた。ヘブル語の聖書をね、歴史の中でね、今度ギリシャ語に訳そうって、まあギリシャの世界が広いですからね、ギリシャ語で訳そうということになってね、70人の人が一斉に訳し始めた。これ70人訳聖書っていうのがあるんですよ。セプチュアギンターというらしいですけどね、まあ、よくわかりません。70人訳聖書。一斉に訳し始めたらね、70人が全員同じ訳だったという結果、ね。嘘だと思いますよ、多分。誰かが一生懸命修正したいと思いますけどね、まあ一応聖書だからね、ちょっとありがたいじゃないですか。70人全員同じ一言一句たがわずやってたっていうんですね、ものの本によるとね。なんですって。その時にこの息、命の息の息っていうのはどういうふうなギリシャ語で訳されたかっていうのはプノエーという言葉らしいです。まあこのどうでもいいです、正直ね、ものの本によると。このものの本によるとね、このプノエーはね、プネウマっていう言葉と通じてるんですって。プネウマっていうのは風とか息とかいうギリシャ語で、神様の霊っていうことも指す。風は思いのままに吹くっていう時に使われたような言葉だろうだし、また神の霊がみんなに下ったっていう時にも使われた。これはね、だから命の息っていうのは、この二つ合わせると、ものの本によるとですよ。私が言ってんじゃないでしょ。ものの本によると命の息っていうのは神そのものだって読めるんじゃねえのかとこう言いたいわけですよ。ね。つまり私たちが吹き込まれたのは命の息だったんだけども、実はそれは神様そのものと言っていいんじゃないか。すなわち私たちには神が宿ってるのではないか。神様が私たちの中に住まわれ始めたっていうのが生きるということではないか。単なる息を吹き込まれたっていうだけではなくって、神そのものが私たちの中に宿った。私たちは神様を実は吸い込んでたんではないか、ね、命とは何か。それは神様からいただいた賜物だっていう人がいる。それもそうかもしれない。 しかし私は今日もう一歩踏み込んでね、命とは何か、それは神そのものだ。私たちが生きてるっていうのは神をいただいて生きてる、ね、命とは神そのものなのではないか、ね、ものの本によると、いや嘘、これは奥田智氏の説なんですよね。私たちは息を吸い込んでる時、神を宿してるんではないか。ヨハネ福音書にはイエス誕生の時のことをこう書いてます。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、そうして闇はこれに勝たなかった。で14節にね、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿ったって書いてますね。これはまあ従来で言うと歴史上の人物として神が現れた、肉体を持って人間としてイエスが歴史の中に登場したって、まあその程度の言葉として読むところでありましょうが、しかし私はですね、この私たちのうちに宿ったっていう、これを今日もう一歩踏み込んで、まさに皆さんの中に神が宿った。で、それは旧約聖書以来、あの神の息、すなわち神そのものを吹き込まれた存在だからと。皆さんの中に、皆さんがなぜその命、そしてその尊さを持っているか、まさにそれは神そのものなのだ。気づいてないだけだ。すべての人間は呼吸のたびに神を宿している。次々に私たちは神を吸い込みながら生きている。神はイエス・キリストを宿せ、命の息を吸い込めと私たちを呼びかけて、私たちに呼びかけておられる。これが呼吸だ。しかもそれは私たちの自覚さえ超えていて、誕生したその日から休むことなく続いている。そうしなければ人間は生きていけないからだ。私たちは元気の良い日も元気のない日も、実は神の命の息、神そのものを吸い込み続けて生きている。神様はまどろむこともなく、休むこともなく、眠ることもなく、私たちに私の命の息、いや私そのものを吸い込み続けなさいと私たちに語りかけている。すなわち私たちは神の息のかかった存在だ、ね、息のかかったやつってのは日本語ではあんまりいい意味がありません。権力者の庇護下に入ってね、好き勝手なことをやるやつをね、息のかかったやつって言うんですよ。あいつはね総理の息のかかったやつだからね、まあ、8億円ぐらい負けとけみたいな話とかね、あの獣医学部いっぱいあるけどもう一個つくとけみたいな話、息のかかったやつらがやってるやつでね、ダメな人たちのことを大体言うんだけども、今日はねこれをガラッと変えて福音的に語りましょう。皆さん全員は神の息のかかった存在だ。神様の息をもらいながら、神様自身を宿しながら生きている存在だ。そのことを知ってほしい。あなたが吸いたいとか吸いたくないとか一切関係ない。これは神のご意志だ。神はあなたが生まれたその瞬間、あなたの中に命の息を吹き込められたんだ。そして私を吸い込め、私を宿せと呼びかけられ続けている。息をするというのはそういうことだ。ね、神の宿るほにゃららですよ。だからね、宗像とか沖ノ島行かんでいいんです。わざわざ船乗って見に行かんでもね、皆さん一人一人が皆さんの持っているその尊厳とはどこから来ているか、それは神を宿しているからだ。神の息を吸い込みながら生きているからだ。そのことに気がついてほしい。昔はお米の中には7人の神様がいると、だからお米一粒でも無駄にするなと言ってました。よく私は怒られました。罰が当たるって言われましたね。聖書はこう言います。あなた方の中には神が宿っている。イエス・キリストが言葉が肉体となりて我らのうちに宿り、私たちは神を宿している。命の息が今日も休むことなく吹き込み、ずっとあなたたちの中に吹き続けられている。呼吸しているということがその証拠なんです。クリスチャンになったから神を宿すようになった、そんなケチなことはもう言わないね。もうそのことずっと言ったから教会はダメになったんだ、ね、クリスチャンになったら神を宿すことができますよ。あなたもクリスチャンになりませんかって。怪しい商売じゃございませんか、ね、この壺買ったら幸せになれますよ、 同じことじゃないですか。なことはねえんだ。息を吸って吐いてること、そのこと自体が、この当たり前の私たちのこの日常の所作そのものが、実は神を宿しているということの証なんだ。それぐらい当たり前のこととして、神を宿し、命の息をいただいている。生きるということ、命ということの大切さを私たちは考えたい。特別なことじゃない。生まれたその日、産声を上げるその前に、すでに大きく息を吸い込み、神の命の息を私たちは自らのうちに宿したわけです。しかしね、残念ながらこの事実を認識している人は少ない。命は地球より重いと言わなくなったというのはそういうことだ。辛くて死にたいという人がたくさんいる。特に若者たちの中にたくさんいる。伝えようじゃないですか。お前は神を宿している。そんなことない、辛い字ばっかりの人生でそんなことない、私なんか神様から見捨てられた人間やっていう若者がいたらね、でもお前息してるやろ、呼吸してるやろ、それが証拠やって、それぐらいのね福音でいいんじゃないですか。なんか難しい勉強してね、なんかこうやったら神を宿せるじゃなくって、もう息してることがお前は神を宿してる証拠だ。なぜかその吸い込んでるように考えてるけど、それは吸い込んでんじゃなくて神が吹き入れてんだ。神があなたの中に日々入ろうとしてるんだ。気づいてないかもしれないが、今息をしている人全員は命の息を吹き込まれてんだ。今息をしている人全員はそのうちに神を宿しているんだ。今息をしている人全員はそのゆえに愛をすでに持っている。なぜか、神とは何か、聖書ははっきり書いてる。第一ヨハネ4章、神は愛である。神をもし宿してるとするならば、私たちのうちにはどんな人間であったとしても、どんな行いを伴わないような人間だったとしても、私たちはすでに神を宿し、それゆえに私たちは愛を宿している。今息をしている全員はそのゆえに愛をすでに持っている。良い行いをしたから愛を持つのではない、すでにあなたの中に愛はあるのだ。イエス・キリストの十字架とは何であったか。それはあなたを許し、あなたを救うための十字架だった。すなわち、私が生きるためにイエスは十字架にかかり死んだ。私の命の価値がイエス・キリストという神と等価交換の対象であるということを証明している。神様がすごい価値があって、私たちが価値がないんじゃない。十字架の出来事は、私の命とイエスの命は等価交換だ。私を生き延びさせるために、生かすために、イエスは同じ価値として代わりに死んだんだ。それを知らない人がどれだけ多いか。命が私物化されていく現代において、この事実を知らない人がどれだけ多いか。命は私たちの中に宿る神そのものだ。あなたはもうすでに神を宿している。あなたはもうすでに愛そのものを持っている。あなたが認識しようがしまいが、感謝しようが否定しようが、それは事実なのだ。なぜか、あなたは息をしているからだ。命が遊ばれる時代となりました。死にたいと言わざるを得ない若者たちがたくさんいます。東畑キリスト教会のテーマは、昨年も今年も引き続き、神様はどうでもいい命をお作りになられるほどお暇ではありません。ね、いい言葉じゃないですか。神様はどうでもいい命をお作りになられるほどお暇ではありません。すべての人間は神様の等価交換していただけるだけの価値を持っている。この事実を証明するため、一人を大切にする教会と私たちはなるんだ。キリストの教会は、この命にかかる聖書の言葉がすべての人に共通の普遍的事実であるということを証しし、伝道しなければなりません。これは大変困難な事柄であります。私たちは福音を伝えることの今努力をしなきゃならない。でもね、大変ですよ。今日のもう最後の話です。この事実、本気で信じないとダメですよ。すべての人が息をしているということは、すなわち神によって命が与えられ、神が宿っている。愛を持っている。ね。神がその人の中に宿ってる、すべての人がですよ。すべての人に対して教会はこのことを宣言しなければならない。世界中は今、あの白石という27歳の青年を異形のものを見るように眺めているわけです。自分たちとは違う特殊な人間だ。極悪非道な人間だ。あいつの中には悪魔が宿っていると 多くの人はそう言ってはばからないでしょう。あるいはその方が自然かもしれない。あれだけの犯罪を犯し、あれだけ猟奇的なことをやる人間は悪魔の仕業としか思いようがない。悪魔が彼を支配し、悪魔が彼の中にも宿っているとしか言いようがない。その方がいわば自然な感覚かもしれない。しかし東畑キリスト教会はそれではいけない。そういう常識的感覚と私たちは戦わなければならない。なぜならば今警察署で取り調べを受けている彼も呼吸をしているからだ。彼もこの瞬間神の息を吹き込まれているからだ。この事実は事実として私たちは彼に対して告げなければならない。お前は悪魔を宿しているでは済ましちゃならない。彼が悪魔だったら呼吸をもうしないはずだ。呼吸せず生きているんだったら彼は悪魔の化身だ。しかし彼が今日もあの取り調べ室で呼吸をしているとするならば、彼はまた私たちと同じように神の息のかかったやつだ。神の息のかかったやつを私たちは勝手に悪魔に仕立て上げてはならない。すべての人は息をしている。これは神様からいただいた命そのものなんだ。彼も今日もまた息をしている。確かに許されないことしたんですよ。やったことはダメですよ。ダメなことはダメだってはっきり言ってやるしかない。お前はバカだということを、お前何考えてんだと、ね、言ってやらなきゃならない。また一方で死にたいって言ってる若者にも、もうちょっとちゃんと考えろ、お前息してるやろ、息してるってことは神様の息が吹き込まれてる、神様があなたの中に宿ってる。あの27歳の彼の中にも神は宿り、故に彼も愛を持っているはずだ。はずだとしかよう言わんけども、証明できないからね。でもそこを信じて一歩踏み出すか、都合の悪いやつを全部悪魔の化身と仕立てて分断していくか、この分け目に今来てる。私たちは息をしているやつらはみんな神の息のかかった人間だ、みんな神の息のかかったやつらだと証ししなければならないと私は思うんですね。それが今日の時代における東畑キリスト教会の役割だろうし、どうぞ教会に来ていただきたい。こういう言葉はね、頑張って聞かないとね、ダメなんですよ。なんとなくじゃね、ダメなの。なんとなく聞いてるとね、一番大事なものを見失いますよ。こういうのはね、頑張って日曜日の朝起きてくるの。眠たくっても。ね。朝のなんか、ね、関口博士が見たいかもしれないけども、ね、出てくる。頑張ってね、すべての人間は神の息のかかった奴らなんだっていうこと。どんなひどいことをやったやつも、どんなに死にたいと思ってる人も、神の息のかかった人間だ。で、そのことをね、確認する。教会は命の場所だ。命を確認する。この認識こそが、神様命をありがとうということの本質になければならない。なんかいいことあったからありがとう。なんか自分が得したからありがとう。そんな、もう、ちんけな話じゃないんだ。もう、息をしているっていうそのもの自体が、神様、命をありがとう。この崩壊寸前の世界において、私たちはなおこの言葉を語り続けなければならないと私は思います。お祈りいたします。神様、この時をありがとうございます。あなたの息をいただいたものです。あなたが息を吹き込まれた、それを吸い込んで私たちは生きたものとなりました。この事実がよくわからない時代となっています。多くの者たちが与えられた命の事実を見出せずにいます。もう死んでしまいたいと思っている者たちがたくさんおります。また、自分が何をしているのかわからないほどの罪を犯し、重ねた人もいます。しかし、彼らもまた今日息をしている。彼らもまたあなたの命の息を吸い、そして吐く、そのような応答の中に生きている。その事実を私たちがどうぞ心に刻むことができますように、この混沌とした時代の中にあって聖書のこの福音的な事実を伝えるものとならしめてください。どうぞ教会に来られているお一人お一人、 さまざまな苦しみや悲しみ、しんどさを抱えてこの教会にたどり着きます。どうかこのあなたの息のこの事実、あなたが宿ってくださった我らのうちに宿り、その事実をどうぞかみしめることができますように。私たちはすでに神を宿している人間である、そのことを心に刻むことができますようにお願いいたします。昨日より澤智恵姉妹のお働きを本当に感謝いたします。多くの者たちの中にたくさんの恵みが与えられました。どうかそのことをあなたに感謝することができますようにお願いをいたします。今日礼拝に来れなかった方々もお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。